本と雑談ラジオ。あまりにも聞こえないんじゃないですか、それだと。
あとで、再生って確かめないとわからない。多分、拾ってると思いますよ。ほら、触れてるもん。
本当だ。はい、今日は、始まりの鐘の音が耳障りというご指摘を受け、レインスティックで寂しい感じで始まっていました。
レインスティックもね、すごいうるさいって漫画教室の人に言われましたよ。
レインスティックもメールが来てて、僕には、喋りながらレインスティック鳴らすのやめてくださいってクレームが来てるから、みんなが思ってたと思います。
大変失礼しました。
失礼しました。
すいませんでした。
喋りながらはやりませんが、なんかだからこの鐘に代わるものを、例えば私は実は、トライアングルを作っていますと。
トライアングルもキンキンうるさいんじゃないですかね。やっぱ鐘はゴーンっていう。
とても渋い音のトライアングルですって人がいたら、もうそれをこう教えてくださいよ。送ってくださってもいいですし。
多分ね、高音が耳障りなんだと思うんですよ。
まあね。じゃあ低音なのだと土で作った系の。
でももっとね、やっぱ大きくて、バーンって響く。
まあ、その人は狭いので、狭くても低いやつじゃないとね。
そうですね。
ピアノとかはあるんですけどね、子供のね、おもちゃピアノとかはあるんですけど。
まあ別にそんな音とかなしでもいいんですけどね。
まあそうだけど一応ね、ジングルじゃないですか。
はい。
せっかくラジオなんだから。
はい。
っていうかそもそもすごい久しぶりじゃないですか。
そうなんですよ。9月10日以来です。
もうその後僕は、誕生日を迎え51歳になりましたよ。
51歳ですか。あ、誕生日おめでとうございました。
ありがとうございます。そして父の四十九日も終えましたよ。
あ、うちも先日祖母の四十九日でしたよ。
そして小泉さんはなんと、はい、お菓子の小泉を閉店したそうじゃないですか。
そうですね、9月末日で閉店しました。
そんなことに、
はい、
今まではお菓子の小泉の人でありながら漫画家だったのが、これからは漫画家専業に。
そうですね。だからね、お菓子の小泉有限会社千住なんですけど、その屋号を漫画家として引き継ごうかどうしようかって今ちょっと考えてるんですよ。
もう版元にしちゃったらいいんじゃないですか。
版元っていうか、その、千住の業務内容を漫画制作みたいな。
ああ、なるほど。それはできるんですか。
できなくはないみたいなんですよね。
今日は一人だけお客さんがいて、
はい。
おなじみの阿佐ヶ谷夜の昼寝という喫茶店の店主、門田さんです。どうも。
いつもお世話になります。
こんにちは。
はい、ありがとうございます。
門田さんの方からも、景気の悪い話を。
景気の悪い話をさっきちょっと聞いてました。皆さんもぜひ夜の昼寝に行ってくださいね。
そうですね。
夜の1時ぐらいまでやっています。
そうですね。
うん。
いつまであるかわかりません。
本当にね。
そう
ですね。まあ、その書店もですよ。マッション書店もたくさんの方に支えられてるんですけども、
うん、
もう毎月家賃払うのがやっとですね。あとその父が亡くなったせいで、
うん、
まず今小平市の家が空っぽの話はしたじゃないですか。
そうですね。
でそれは一旦母がなんか相続するんですけど、
うん、
軽井沢の小屋は私が相続することになりました。
すごい道だってる。
だからそんなに便利じゃない、車があれば便利だけどっていう、
うん、
なんで私が一度引き継いで、うん、まあ、税金上の問題なんですけど、それをまあ処分するなりするんで、はい、
うん、
ぜひ皆さんの中でね、軽井沢に山小屋もしたい方がいたら、
馬小屋、
山小屋多分普通に買うよりは安いですから、圧倒的に、はい、もうね、利益とか全く考えてなくて、ただ税金上の払わなきゃいけないような税金とか、
はい、
相続税的なものが賄えたらいいぐらいの気持ちでいるので、赤字にならなければ、で希望はちゃんと使ってくれる方、
そうですね、
転売目的だったら、
うん、
もう投げ売りできるんだけど、うん、そうじゃなくて私が前ずっと行きますとか、
うんうん、
むしろ住みますとかね、
そうですね、
そんくらいの人がいたらご相談に乗りますので、
うん、
まあ、ちょっとそんなに便利な場所じゃないんですけど、一応別荘地ではあるのでね、
うん、
あとその場所とかどんなものかとかはメールでお伝えしますから、
うん、
もし聞いてる方がいたらね、まあ、転売じゃない方、
そうですね、
ちゃんと時々こんな風に使ってますよって教えてくれるような方にぜひ譲りたいです、
う
ん、
そう、大事にしてくれる人がいいですよね。
ね、不動産も本当にうさんくさくて、
あ、
もうなんか気がめりますね。
そうですね。
僕不動産関係の方のツイッターとか結構フォローしてるんですけど、
うん、
なんか皆さんもその不動産にちょっと擦れちゃってて、
うん、
笑いとかがシニカルな笑いみたいになってて、
うん、
不動産あるあるの笑いとかがもう一般の人から僕とかから見ると、
うん、
それ笑えるのっていうぐらいちょっと悲惨なことがいっぱい出てくるわけですよ、
なんか独居老人が亡くなってあそこは今狙いだみたいな、そういうことですか。
あ、そうじゃなくてなんかね、うん、とにかくねひどい物件を高く売った的なこととか、うん、あとまあ詐欺でね、
うん、
なんか地面師とか言うんですか、
はいはいはい、
言う方わかんないけど、はい、本当は持ってない土地を持ってるふりして売るとか、
おっかないですね。
もう人間ってこうだよなっていう醜さがいっぱい詰まってるんですよ。もうね、その、そうそう、小平の家もね、美大の方が、
うん、
絵を描いてる方が、アトリエとして借りたいみたいな話もいただいて、
うんうん、
その方にも会ってみたんですけど、
うん、
まあでもちょっと貸すかどうかちょっとわかんないですね、
うん。
税制上は私が住んだりした方がいいみたいなんですけど、
うんうん、
もうね、なんで親が吉祥寺じゃなく小平に家を建てたのか。なぜ吉祥寺と迷って、吉祥寺と迷ってありえます？吉祥寺と迷って小平に家を建てたんですよ。
それはね、別にありえますよ。
ありえないですよ。なんかこう。
それは松野さんの中で小平の地位がむちゃくちゃ低いせいですよ。
まあそうなんですけど、迷わないでしょ、普通。もうなんかそこに住むことをイメージすると、
うん、
いや、多分だから美大はね、むさびでいいのか、うん、むさびが近いから、むさび生の方とかは近いからいいと思うの、
うん、
でもあと図書館とかが充実してたりとか、うん、あと老人介護とかに充実してる街なのね小平って。だけど僕が生活して原稿書いたりするには本当に気が滅入る感じ、
うんうん、あのやっぱ交通手段が一番大きいと思うんですよ。車とかバイクに興味があれば、
そうですね、
余裕で行き来できるじゃないですか。
そう、あとバリアフリーだから、
うん、
割と中も綺麗にしたし、外も今年の春に直したばっかしなのね、
うん、
だからパッと見は綺麗なんですけど、
うん、
まあでも親の荷物がまだびっしり詰まってるし、
あ、
もうどうしてるのみんな、親が他界した時のさ荷物どうやって処分して
る
の。
うちのね祖母がねすごいあの物を捨てるのが大好きで、
うん、あの断捨離が好きなん
ですよ。断捨離がそもそも好きなんですよ。祖父が買ってきた当時すごい高級品だったコーヒーメーカーとか、
うん、
買ってお喜びでさあ飲もうって思ったらないんですよ、
うん、
玄関の前でゴミとして置かれてたとか。そう、あの祖父が国鉄職員だったから、なんかいろんな国鉄の制服とかそういうマニアが見たら喜びそうな、
うん、
いろんな記念品みたいなのももう全部ごっそり捨ててるんですよ。
なんだろうね。
で自分の服とかももう着ないって判断したらすぐ捨てちゃって、施設に入ってからも、
うん、
自分の若い頃の写真とか気がつくとゴミ箱に入ってたりするんです。
すごいな。
その人こんまりさんなんじゃないですか。
素晴らしい、
ね、職員さんがわっつって回収してくれるんですよ。
こんまりさんのなんか、
いやもうでも、うん、地方省になってますからね、
なんかもうそれの
認知症、
その方がどれだけいいかですよ。
うん、そういうのもありますよね。だからね、着てる服も袖とか裾自分で切っちゃうんですよ。
すごい人ですね。さすが、なんか創業者の家系。
あ、違いますよ。そっちは母方。
あ、母方なのか。さすが、あの、亀田製菓の創業者と結婚した家系。そうですか。
創業者と結婚してないですよ。
あ、そっか、結婚した人の子孫。
子供
結婚した人の母親。
まあ、まあ、もうめんどくさいから小泉家。
だから亀田製菓とかゆかりがそんなにない人。
亀田製菓とちょっと関係あるけど、そんなに関係がない、うん、
国鉄職員と結婚した人。
あ、そう。もうなんかさ、まあでもその方がいいですよ。
はい、
あの、だから、なんだろう。もう全然着てない服とかばっかしなわけですよ。
うん、
父の服とかも、もうどんどん、うん、かびてたりするから処分してんだけど、
うんうん、
全く着てないワイシャツとかがパックのままいっぱいあるんですよ、
うん。
でもサイズとかあるから人にあげられないじゃないですか。
そうですね。
別に立派なブランドのものでもなくて実用的なものだし、
うん、
なんかもしだから服飾学生さんとかで、新品だけど普通着られないようなワイシャツを服に使いたいとか人がいたら、大量にありますから、もう本当に、その辺にあるこう何普段使いのワイシャツですけど、
うん、
もうねその絵の道具とかも油絵の道具とかがあるから、それはね美大の方 絵を描く方とかに差し上げようと思っててね、うん、その絵を描く方にあげる約束してるんですけど、
うん、
もう本当に困る。父のパソコンとかもまだ電源つけたままになってるんだけど、どうしたらいいのそれ。
電源が入ってるんですか。
もうあの電源がつながったままだけど怖くていじれないわけですよ。ああいうのってさ、亡くなった後に調べるような専門家がいるの。
さあ
だいたいさ、父のこうお金の出し入れも分かんないから今税理士さんがやってくれてるんだけど、
うん、
もう何のためにお金出したか、何のためにこう入れたかとかも分かんないから。
え、そんなの分かんなきゃいけないんですか。
そう、財産相続の関係で。
へ、
別に財産なんかないんですよ。ないんだけど、なんかさ、狩沢の山小屋とか言うとさ、お金持ちみたいに聞こえるけどさ、
うん、
別にそんなお金持ちでもないのにそんなものを持ってるところが血の父とかの性格で、
うん、
飛び込み営業とかに弱くて、すぐ飛び込み営業で風呂直したりとかしちゃうの、うんう
ん、あ、
外壁も多分ね、飛び込み営業でね直したんだよ。
へ、
普通割高じゃないそういうのって。
そうですね、
自分で調べてさ、安いところに頼めばいいじゃない、
うんうん、
すぐね、その営業マンとかのね話聞いちゃう人なの。
そうなんだ。
ある意味すごく素直でいい人なんだけど、うん、なんかもうそういう人だったんだな。でもまあ働いてて別に借金を残したりしないだけ立派な父だったと思ってるんだけど、
家とか山小屋の財産を残しましたよ、
うん、だからそれがさ、心躍るようなもんだったらねこんまりさんじゃないけど心がワクワクするようなもんだったら、まあね、やった吉祥寺の家が僕のものだとかなったらさ、うん、ワクワクしちゃうよ。そうじゃないんだもん。
も小平だってね、普通ワクワクしますよね。
いやいや、近いですよね。
そう。
あのね、国分寺だったらよかったの。まだ国分寺だったら。ま
あ、多分ね、いや、松野さんの中じゃ、その小平の前に吉祥寺って選択肢があったから、そこでムカついてるんですよ。
それね、知らなかったらね。
そうそうそう。
それだよね。なんかさ、いや、国分寺から一駅なんだけどさ、その一駅の電車がすぐなくなっちゃうの、終電が。だから父の四十九日の時とかも、
うん、
あの、あと、その小平に行った日とかも、うん、つい電車の関係でね、終電逃したりしちゃうわけ。あ、もう電車ないんだっていう感じなんですよ。
逃したらどうするんですか。
もうだからそこ止まるかしかないしもしくは国分寺まで一駅30分歩かなきゃならない。
30分ってことは2キロぐらいですかね。
僕の長い足で30分ですよ、はい、僕すごくはあ歩くの速くてみんなに怒られるぐらい。
じゃあ3キロぐらい。
マスノさん速いよって言われるぐらいの速さで歩いて30分ですよ、
うん、3キロですよ
本当に。だからタクシーとかだとまあ1000円ちょっとかかっちゃうし。
そうですね、
1500円ぐらいかかっちゃうのかな、うん、もうね、
自転車ならついていきますよ。
まあ原チャリとかあればいいんでしょうけど、うん、でもほら雨とか降るとまた。
そうですね、
もう本当にその一駅がなければ国分寺だったらちょっとワクワクですよ。僕も今国分寺どんどん素敵な街になってるから、ね、あのなんかどんどんこう父を貶めるような発言しちゃってるけど、まあ立派な人でしたよ、う
ん、全然僕は評価はそんな悪くない。増野さんが変な考え方だって思ってるだけですよ。
まあ、ね、まあ、小平に住んでる方には申し訳ないけど、でも小平図書館に行ったらさ、僕の本が全然なくてさもうただそれで僕ツイッターで書いたの、小平図書館に僕の本が一冊もなかったって。そしたら、いや、小平市の図書館あちこちにあるから、いろんな図書館に散らばってるだけで、うん、調べればほぼ全部ありますよって言われたの。専門家の方に、
うん。
だけどさ、自分の最寄りのさ、子供の時代に結構週に2回ぐらい行ってた図書館にさ、一冊もないのが、あ、僕はこうやって小平の悪口言ってるせいなのかな。
そうですね。
あと、西荻窪も出身は強調するけど、小平市出身のことは伏せ気味だったからかな。
うん、まあ、小平に関して増野さんからいい発言が一個も聞いたことがない。
まあでもいい街ではありますよあのだから美大生にはいいし、図書館がいっぱいあるのは本当に助かって、子供の時はもう図書館はしごする毎日でしたもん。毎日じゃない、毎週週に2回ぐらいはしごして、
うん、
3カ所ぐらいはしごできるぐらいの距離に図書館があるの。
はい、
だ図書館大好きな人はいいですよきっと。
ああ、
小山敦さんとかはいいかもしれない。
うーん、
あ、小山敦さんの
本読みましたよ。小山敦さんにじゃあ家の買収を検討して。
小山さんももうお家あるから小山敦さんと小池雅代さんって人の名作がわからないって本を読んだんですけど、
は
い、二見書房の、
ま
あ、みんなが名作と思ってるものについて、いやつまんないじゃないって話をしてるんだけど、
そうなんだ、
すごい面白かった。
面白そうですね。
なんかね、つまんないって言いながらもでもこの人だったらこの作品が面白いじゃないっていうのが出てくるから、
う
ん、すごい参考になるの。
僕ね、カラマーゾフの兄弟毎年今年こそ読むぞって思いながら読んでなくて、
うん、
そう、でも罪と罰は読んで、罪と罰面白かったんですよ。
あ、まあ、なんかさ、こう なんだろう、名作って悪口言えない雰囲気があるじゃないですか、うん、それをこの2人が、もっともなご意見なわけ、どれも、
うん、
だからもちろん個人の趣味の語りはあるんだけど、それもちゃんとね、個人の趣味の語りであることをお互いにちゃんと言ってるから、うん、すごい信頼できる感じがした、
うん、
何よりもね、本当にこの作家だったらこっちの方が好きっていうのをちゃんと言うのが、
なるほど、
うん、いい本でしたよ、
うん、
皆さんもぜひ読んでください。この名作がわからないです、
うん、はい、
小山さんの方はね、まあ、どれも面白いんだけど、これ対談の中で一番好きかも。小山さんいろんな人と対談するんだけど、この二人のね対談がね、お互いくじけないっていうか、うん、絶対こう何中途半端な曖昧さでごまかさないところが良かった。
へえ。
うん。そう、あ、小泉さんはでもそうだ、どうだったの？僕はそんな感じで、
はいはい、
父のことで未だに全然手続きとかしててあれなんですけど。
あ、うんとね、
お家の処理は？
お家の処理はまあ僕はほぼそんな何もすることないので、うん、母がやってます。
そうですか。
で、なんかね、ちょっと一瞬あと借り手が見つかりそうになったんですよ。工場と店、うんうん、両方使おうかなみたいな。それが流れてちょっと残念でした。
じゃあもうそこは完全に手放しちゃうってこと？
いや、貸すだけですよ。
あ、貸すのか。
そう。
お店としては閉じちゃうけど、工場も貸すの？
工場広い面積あって、うん、なんかお菓子とか、ね、パンとか作りたい人がいたら、すごい施設備も充実してるし。
あれなの？その亀田製菓の人とかはそういうのにさ、じゃあ受注が使えますとかなんないの？
うん、
そんな付き合いではないの？
全然ないですね。亀田製菓は自前でそんな施設いくらでも持ってますよ。
あ、そう。その辺全然わかんないから、その親戚付き合いとかが、うん、なんか自分家が店で店がなくなるって寂しいことですね。
そうですね。まあ、あのね、ヘギっていうね、お菓子を入れて運ぶ箱があるんですよ。それを一箱古本市で使いました。
ああ、そういうのでもむしろ本屋さんとかにしちゃったらいいんじゃない？あのお店を。
まあね。
だってさ。あ、でも本屋さんあるか。前、
本屋なんか流行るわけがないし、それに。い
や、でもさ、僕見た限りさ、はい、とっても文化的でしたよ、新潟の案内していただいた映画館と本屋さん。
ああ、まあ、町の方は充実してるんですけど、うちの町はとにかく商店街がもう壊滅的に状況にあるので、あんなところで店をやるなんて自殺行為ですよ。
そうなのか。
うん、
難しいですね。マスの書店もですけどね、
うん、
マスの書店なんて書店じゃないってことをずっとアピールしてるから、
うん、
本屋さんじゃないですよって言い続けたせいか、なんか雑誌の本屋さん特集とかでも一切声かかなくなったし、
うん、
キードさんのね、
うん、
あの本屋さんはブルータスとかに載ってましたけど、もうちょっと本屋さんであるっていうふうに言えばよかったな、
そお客さん来ても困るわけでしょ。
まあでもちょっと売り物はあるんだよ、ほんのちょっとはね。
売りたいんなら本屋だって言えばいいし、なんかだっていつも行きたくな、来てほしくなさそうなことばっかり言うじゃないですか。
本当にそうなんだ。
だから、そんなんで取り上げてもらったって意味ないじゃないですか。
いや、だけど、そういうね、こう、中途半端な本屋さんをやりたかったという僕は。
まあちょっと意見してさせてもらっていいですか、うん、今日も、だから、お客さん来てくださいって呼びかけるじゃないですか。
はいはいはい、
遅めに来てくださいとか、はい、わけがわかんないし、注文がうるせえなって思うんですよ。
まあ、それはそうでしょ。
そこまで言われたらいいやって思う人いっぱいいますよ。
まあ、僕はそこまで言われても来てほしいわけですよ。それはね、わかってますよ。だけど、例えばさ、本当にウェルカムな感じではないわけなんですね。
あ、そうなんですか。
例えば、僕が準備中なのにいらっしゃっても、お相手できないし、うん。
だから、何時から何時の間に来てくださいって、バチってその時間指定するとか、遅めに来てくださいとか、遅刻気味に来てくださいって、もう判断わかんないじゃないですか。
いや、もうこの番組聞いてる人わかりますよ。マスノさんがそういう人だったことぐらいは。そうじゃない人が来てもね、ほら、前回来てくださった方さ、いい人だったけどさ、うん、この番組聞いたことなかったじゃない。
うん、
その人のお母さんからハガキ来ました。
なんと、
これ多分ね、読んでいいと思うから、
はい、
読んじゃいますね。
はいはい。
お母様。お名前はちょっと伏せようかな。はい、この間来たさ、ほら、精神科医の若い男性がいたじゃない。
そうですね、お客様で。
安倍さんっていう方。
9月11日にいらっしゃいました。
その安倍さんのお母様からおはがきいただきました。多分これ読んでもいい前提で送ってくださってると思うんで、読みますね。はい、新潟の母です。
ははは。
先日は息子、かっこ、精神科医の阿部、かっことじ、がお世話になりました。
うん、
まさか一度も聞かずにお邪魔するとは、全く申し訳ございません。
いえいえ、そんな気にしないでください。
増野さんが常々おっしゃっている、小泉さんの苦手な分野の話し相手にいかがでしょうか。
え、
売り込みがありましたよ。
そうなんですか。
お母様から。親、兄弟、姉妹が、ジャニーズに書類を送るようなノリで推薦します。
へ
ぇー。なんと、ジャニーズに書類を送るような気持ちで、精神科医の安倍さんのことを推薦されてしまいましたよ。
すごいじゃないですか。苦手な、僕が苦手なジャンルの話し相手に。
大体安倍さんはそういうことに興味あるのかな。
あるんじゃないですか。
まあ、すごく興味があったら、ちょっとまたアプローチしてくださいね。あ、何のことを言ってるかというと、小泉さんが話したくないジャンルのテーマっていうのがあって、増野が、その、話したいけど、小泉さん話したくないときに、増野と違う人で組む番組も、やろうかなっていう話を前してて、
うん、
もしそういう方がいたらね、話しましょうっていう。うん、
まあ、主には同性愛についての話題です。
うん、まあ、だから、同性愛関係とか、ね、とか、あと何、ジェンダーの話とかするのが、小泉さん苦手なので。
そうですね。
僕は話したくてしょうがないのに。
ええー。
なんで、まあ、そういう話が全然平気だぞって人は、
うん、
ぜひ話しましょう。
僕は話す言葉を持ちません。それは、なんか、絵はがきなんですか？
そう、これまあ、YouTube だけになっちゃうけど、こんな絵が、え、ご本人が描いたのかな？
95 歳って書いてますよ。
本当かな？
仏様の絵が。
これは違う人が描いた95歳の絵なんじゃない
ですか？そうですね。お母さんが95歳なわけないですもんね。
ほら、出てきた。ほら、森谷さんってさ、有名な、あ、違う。森和、熊谷森和さんだ。
うん。
有名な画家じゃないですか、確か。違った？有名な人だよね。
疎いので。
その人の絵だった。
へぇ。
お地蔵さんの絵でしたよ。
お地蔵さんなのか。
うん、まあ、YouTube で見られる方はそのハガキの図を、はい、
ちょっとじゃあちゃんと見せてあげましょう。
でも今一瞬住所部分を写しちゃったかな。
あ、でも遠いから大丈夫です。
大丈夫だよね。住所は書いてなかった。はい、
あ、そうですね。
はい。
ありがとうございました。
あとフリーペーパー送っていただきました。
おや。
この店をよく、この店じゃない、このラジオをよく聞いてくださってる、
はい、
方なんですけど、指人形作家の方がいるんですね。
指先電気館って書いてますよ。
そう、庄司さんって言って、まあ、名前は庄司だけど女性だと思うんだけど、指人形を作ってる方が僕の本のことを紹介してくださったので、まあ、ノートっていうウェブサイトのサービスでも有料で読めるんですけど、この紙のバージョンをマスノ書店に送ってくださったので、それマスノ書店のドアの外にケースを置いてあってそこに入ってますから、ちょっと雨の日はあれですけど、晴れた日に取りに来てください。
うんうんうん、
あと、まあ、僕の簡単短歌ブログっていう昔やってたブログの投稿者で、ニオサトルさんっていう、歌人がいるんですね。猫のことずっと。
へえ。猫短歌なんですか？
そう。猫のことを書いてる人が31筆線っていう短歌集を出しました。
へえ。
この人ずっと猫のこと書いてる人なんだけど、猫のこう、一筆線としても使えて、同じ猫の絵で短歌も書いてあるページもあるっていう、ちょっと言葉で説明しにくいので、まあ、YouTube で見られる方は見てほしいんですけど、まあ、猫の可愛い絵と猫の短歌が交互に出てくるみたいな、
うん、
なんて言うんだろう、一筆線としても使えるし、本としても読めるというアクロバティックな一冊が作られました。で、31筆線っていう名前を僕がちょっと提案したのね。一筆線っていう名前だったから、一層31文字、味噌一文字で31筆線にしたらちょうど31種なんだしっていうふうに言ったら名前が変わりました。ちょっと今の説明じゃきっと全く分かんないと思うけど、まあ、猫のついた可愛い一筆線みたいな短歌の本が作られたので、興味ある人は仁王悟さん調べて読んでみてください。イラストレーションは小泉さよさんですね。
ちょっと告知いい思い出したので、
はい、
今日までなんですけど、
はい、
新潟の上越市っていううちからもね車で1時間半か2時間ぐらいかかるところなんですけど、
はい、
アールブリュット展っていう美術展を開催中です。
何ですかそれは。
それはですね、障害のある方の作品展なんですよ、
うんうん、
で僕急にその審査員をご依頼いただいて、
うん、
まあ、それというのも担当の人が読者さんだったんですね。で、 あの資料バーって送られてきて、そこから何点か推薦するのを選んでくださいって言われて、まあ面白いのいっぱいあるんですよ。なんか木の枝を拾ってきて、毎日拾ってきて、こうただ削ってるだけ、それがいっぱい溜まっちゃったとか、うんうん、レシートをとにかくこう切り絵して、うん、それがもう 何百個もあるから、さ並べると壮観なんですよ、うん、そういうのとか、あと、うんと、ウォシュレットのトイレをなんかもう紙で立体工作してる人とか、とにかく便器が好きで、そんな中で僕が特に選んだのが、新聞の顔の部分だけをちぎり取った作品があって、
うん、あ、つまり新聞に写ってる人間の顔だけを、
そうで、ある広告、音楽のコンサートの広告のページがあったんですよ、
うんうん、
よく見るとちぎられてる顔とちぎられてない顔があって、うん、あ、女の人をちぎってんのかなって思って見たら、アルフィーで高見沢さんはちぎられてなかったり
うーん、なんか基準が分かんないんです
よね。でそれも資料で最初、あのコピーのっていうか、写メみたいな資料で送られてきて見てたから、実物を初めて見たんですよ、うん、したらね、なんかすごくて、どんななんだろう、実物はどうなのかなって、僕は自身が気になってたから土曜日に見に行ってきたんですけど、うん、そんな中、その資料だけで、うわ、なんかこれすごいいいなって思ったのが、お盆にやたら落書きする女性が書いてる、まあ、落書き集みたいなスケッチブックとか、
うん、
それがね、絵柄がなんか80年代のあのあられちゃんとかスヌーピーの人のタッチを融合してみたら、元ネタがよく分かんないんですよ、はいはい、元なんかあの模写なのかも分かんないんですけど、とにかく同じような女の子がちょっとハッとしたみたいな顔してる絵をいっぱい描いてらっしゃって、でどこ の, あの手机の落書きにも出てくるし、お盆にも、いろんなお盆にも出てくるし、なんだろうって思って、でもね、すっごい丁寧に描いてるんですよ。で、途中途段階のもあって、それは輪郭があったから、あ、外側からこうやって描いていく人なんだみたいなのが分かったり、なんかね、結構それでね、胸を打たれたんですよ。
なんか、なんでしょうね、アウトサイダーアート的な、
うん、そういうことなんですけど、アウトサイダーってちょっと聞こえが悪いじゃないですか。
まあね、
アウトサイダーってどういうことだよみたいな。
まあだって、そんなのの輪郭なんてもう社会によるしね。
それでまあいい感じの言葉でアール・グリュットって言ってると思うんですけど、
なんだ、難しい言葉ですね、
うん、フランス語みたいです。
それはどういう意味なんだろう。
同じような意味です。
同じ意味ですかフランス語にしただけで。
そうそうそうそう、
どんなのフランス語にするって
まあよくわかんないですけどね、まあ僕がちょっとあの勘違いかもしれないです、
ね、
うん、
まあちょっとそれはね、正しい方に後で教えてほしいですけど、そう、
とにかくね、その自分はね、こうしたら売れんじゃないかとか、
うんうん、
こういうの作って褒められたいとか、
そういう邪念がない
よ、ね、そう、とにかくもう表現とか創作っていう意識すらなくやってる感じなんですよ。
うん、そういうの分かりますね。
なんかね、特にその僕も漫画の絵を描くものとして、うん、女の子の絵を一生懸命描いてるんですよ、
うん、
それこには次はもっと上手に描きたいみたいな、こうすればもっと上手に描けるぞみたいな取り組みが、うん、なんか取り組んでる様子が見えてくるような感じで、
うん、
なんか素晴らしいなって思いました。
それはどこでやってるんでしたっけ。
上越市の本町っていう高田駅からすぐのところで、うん、なんつったっけね、今ちょっとね資料がないから言えないんですけど、うん、
まあ、小泉さんのツイッターを見ると詳しいことが載ってるんですね。
そうです、今日のね、6時までかな、今日で終わりなんですよ。土日月火しかやってなくて、土曜日はね、子供の七五三の写真撮りに行ったりしてて、
うん、
でどうしようかって、日曜日フル本市だったし、
うん、
しょうがないから土曜日七五三の後食事をはしょって一人で行ってきました。
うん、まあ、今日リアルタイムで聞いてらっしゃる方でね、
ね、もし上越、
地元の方は、上越長
岡そっちの方いらっしゃったら、ぜひご覧なりに、国民文化祭の一環ですよ。
うん、
上越市と新潟市の距離はどのぐらいなんですか。
本当に140キロ
ぐらい。かなり
結構遠いですね。
まあ下道だと。
まあでもその地元の方がいたらね。
そうそうそう。
それぐらいはいるかもしれない。
上越市だってね小さい町じゃないですよ。
そうでもよく考えたらさこの日真っ昼間にさまずリアルタイムで聞けることとさ。ここに来れること自体がさ、敷居が高いんだよね。
まあ、無職の人ですね。
そう。だから、まあ、学生さんとかね。そういう意味ではさ、呼びかけてもそんなにお客さん来ないのは、まあ、むしろこう何、真っ当なことではあるよね。
うん、そこ、でもそこでね、さらに来たくなくなるような感じのことを書く。
まあ、それは本当申し訳ないんだけど、でも僕さ、対応できないの知ってるから、
はい、
事前に言っとかないと、
うん、
その全くこう、ふんわりした興味の人って多くてね、
うん、
なんだろう、僕のことをちょっとは知ってるけど、もっと素敵なイメージ持ってる人ってたまにいて、そういう方が来るとさ、やっぱすごい困るんですよ、いつも。帰って傷つけちゃったりするし。
期待してくる人が。
そう、だそういう人たちに悲しい思いさせたくない気持ちが強いから、もうこのラジオ聞いてて、まずのこういうちょっとめんどくさそうだなとか、そういうふうに思ってる人で、でも別にめんどくさいけど、怖くはないじゃないですか。それぐらいのことを分かってくれてる人が来てくれるといいなと思ってるの。
そうなんだ。こんなの聞いてても怖くない人。
小泉さんがだってマサムさんが怖い怖いって強調するからさ、確かに怖いとこあるのかもしれないけど。いや
でも確かにあんまり早く来られても困るんですよ、ね。
そうでしょ、ね、お店の人がそう言ってるじゃないですか。
的確だと思いますよ。
そう。
あ、そうですか。だから何時に来いって言えばいいじゃないですか。55分に来い
って。違うの。みんなね、直前でもメールした方がいいと思って、メールしちゃうんだけど返事出せなかったりするわけじゃないですか。うん、そうすると、後でお詫びしなきゃならないのね、うん。すいません、メールくれてたのに。で、メールの返事来ないから来ない人もいるわけですよ。マサムさんにメールしたけど返事ないから悪いから行くのやめようって人がいるから、
うん、
メール返事できないけど来ちゃってねっていう風に書いたわけ。であれでもうダメだと思う人は来ちゃダメですよやっぱり、
うん、
あんな書き方だけどまあとりあえずダメ元で来ちゃおうって人がこのラジオ番組の観覧者になれる人ですよ。
そんなこと言ってるからどんどんコメントも減るじゃないですか。
いやコメント増えてますよ。
増えてる。
ツイッターにもあるしこの YouTube にもコメントあるから、
うん、
あんまり紹介してこなかっただけで、
あ、そうですか。
なんかね YouTube のコメントね紹介しにくいの。リアルタイムでコメントしてくれてるから、後から読んでもピンとこないものが多くて、まあ音がうるさいとかは今さっき話したみたいにね、対応できるけど、ツイッターの方がね、ただブログには確かにコメントなくなりましたね。
そうですよ。
申し訳ないですね。まあでもツイッターは自分のほら誰が発言してるかが分かりやすいから、それ責任持った上での発言が増えてきたってことじゃないの？
もっとね、親しんでもらいましょうよ。
例えばコメントが来ましたよ。
はい。
早速。
はい。
今日僕が小泉さんと僕の写真をツイートしたからですけど、
はい。
アエンと引っ越しさんがついさっきね。
アエンさん。
松野浩一も小泉智弘も髪がふさふさで羨ましい。
白髪ばっかですよ。
もうこの人が調べたら51歳なのね、うん、ちょうど同い年なの私たちと、
はい、
福岡県北九州市だって。
うん、同級生。じゃあちょっと薄毛に悩んでるんですかね。
かもね。で僕も思ったことある、
うん、
穂村寛さんと僕がね、
うん、
僕が勝てることがあるとしたらね、
うん、
穂村さんがすごくハゲたりしたらね、
うん、
僕の方が髪があるからね、
うん、
穂村さんって書くことは素敵だけど髪がなって人がいるんじゃないかって思ったことがあるの。でも多分穂村さん絶対ハゲないんだよ。
そうなんだ。
雰囲気からして、一生ああいう感じだと思うから、
うん、
別に穂村さんが落ちぶれたからといって僕が上がるわけじゃないんだけど、
うん、
なんかそういうこと考えちゃうの最近。こうどうしたら急に僕にスポットが当たり、なんか目立つことがあるんだろうっていう、こう他力本願なことを考えちゃうんだよね。うん、なんかさ、僕昔ね、マスのコーチはハゲだとか言われたことあるんだけど、ハゲじゃないわけ。ただの坊主頭だから、毛根はあるわけね。
お門違いですね。
そう。だから、それこそ、あがつまさんっていう歌人の人に言われたんだけどさ、ハゲじゃないから
僕。その人ハゲなんじゃないんですか？
わかんない。見てないから最近。
うん。
もう僕に勝てる人いないと思うよ。50歳でこれぐらい髪の毛ある人そんなにないよ。
いや、もう黒いしね。
そうだよ。僕別に染めてないからね。
ね。
確かにちょっと白髪はあるんですけど、実は。
あ、あるんだ。
ヒゲとかにもあるんだけど、染めてないからね。
僕は全身ありとあらゆる毛が白くなってきてますよ。
あ、そう、そこまでじゃないな。
ほらもう腕毛がなんか長くて白いから、保育園に行くと子供がな、どうしたのみたいになって。
でもさ、白髪は白髪でさ、ある意味かっこいいとも言えるんだよ。
そうかな、全然かっこよくないですよ。
いや、この間さ、ほら吉川浩二さんがさ、
ああいう人はね、
白髪で出てきて、うん、徹子の部屋にね、うん、最近よく徹子の部屋見ちゃうんだけど、
うんうん、
やっぱりあれあれでさ、かっこいいじゃない。
そうですね。
あとほら、元さんとか今白髪だけどさ、アーティストみたいじゃない。
そうですね。坂本龍一みたいですよね。
うん、だからそういう人もいるからさ、
うん、
本村さんは多分、本村さんは多分ハゲずに、うん、ああいう白髪になっていくんでしょうね、なんですかね。
うん、
まあでも本村さんは全然もう才能ある人だから活躍し続けてくれて全然いいんですけどね。自分がもうちょっとね、この能力でうまくいくにはどうしたらいいんだろうと思ってますよ。
うん、
今。
はい。
はい。で、なんか、そういえばメモしたんですけど、僕映画いっぱい見たんですよ、この一月半で。
そうなんですか。
小泉さんは何か見たの？
僕はね、あれ見ましたよ、スペシャルアクターズ。
あ、僕も実は見たんですよ。
あ、
小泉さんどうでした？
あんま面白くなかった。
そうか、僕はね、すごく好感持ったんだけど、
あ、
かなり初期にね、あの、最後のラストシーンが分かっちゃったの。
はぁ。
でそれはなぜかっていうと、監督が好きで、
うん、
監督のことよく理解しようとずっとしてきたから、監督ならこの表現は絶対裏があると思って見ちゃったのね、
うんうん、
だから分かっちゃったんだよね、
うん、
でやっぱ思った通りの終わり方だったんだけど、うん、やっぱそこはさ、騙された方が楽しかったから、
うん、
今僕の話を聞いちゃったことでちょっと警戒しちゃった人がいるかもしれないけど、
僕はね、騙されたけど大して面白くなかったですよ。
そうなの。僕だから普通、うん、なんかね、難しいよね、騙しがある映画ってさ、
うん、
分かっちゃう時があるじゃない。なぜかっていうと、
うん、
そういう風に作ってあるから、
うん、
監督がちゃんと伏線も正々堂々と表現してて、
うん、
ちゃんと気づく人は気づくように作ってあるから、
うん、
あの後で見返した時に嘘がないように作ってあればあるほど分かっちゃうんだよね、
うん、なるほど。
だからその、うん、僕にもし兄弟が好き、あのお兄さんと弟の関係が好きみたいな、
うん、
兄弟もあったらもっと楽しかったかもしれないんだけど、
うん、
まだ一回見た段階ではそんなにね、
うん、
心躍らなかったの、
はい、
でもう一回見ようと思ってます。
へー。僕はね、そもそも主人公が役者を志してるところにすっごい違和感がありました。
そうかな、ああいう人役者で志すよ。
あ、そう、
うん、あ、別に能力高いから役者なのんじゃないもん、
うん、
あの演劇界にはいっぱいいますよ、ああいう人。
うーん、
あ、だからそういう意味での嘘はないんだよ。
うーん、
監督の作品はね、嘘がないの。
うん、
嘘がないってことを前提にね、見るとね、
うん、
いいとこともあるけども良くないこともありました、
うん、あとね、騙そう騙そうっていうのが、そういう圧がすごかった、
うん、まあそれはさ、カメ止めがヒットしたからさ、カメ止めのファンも裏切らずに新たな面を見せようとしたんだよ。もう僕ね、監督の代わりに全部インタビュー答えられるぐらいあの映画について考えてるんだけど、
うん、
だからね、
まあ、そういうプロデューサーも次も見てる人をびっくりさせましょうみたいなのが、
うん、あとね、
いっぱいあったと思うんですよ。
同じ仕組みなの、同じようにワークショップで作ってて低予算だから、
うん、
もっと小さなところ始めればいい映画なんだよ、
はあ、
これを松竹とかがさ公開してるからさ、
うん、
気の毒、もっとちっちゃいとこでやって、すごくいい映画だったねっていう映画なわけ。だから、大ヒットしちゃったことの、
うん、
苦しみがあるとしたらば、松竹が配給になったことですよ。と僕は思っています。もちろん松竹だって良かれと思ってやってるんだから、
うん、
誰も悪くないんだけど、
はい、
なんかその、いや、ものすごく試みとか、無名の俳優しか使わないとかね、
そうですね、
すごく好感を持ってるんだけど、僕すごい期待して見に行ったの、その日、でもその日さ、 iPhone のさ、こうバージョンアップをしてたのね、マッシュル頂点で、でバージョンアップし終わったと思って、なんていうのそれ、新しいやつ入れるやつってバージョンアップでいいの？
いいんじゃないですか。
それのアップグレードの途中だったらしいんだよね、
はあ、
それで行っちゃったの映画に、
うんうん、
したらずーっとそのアップグレードをしようとしちゃって機械が、
はあ、
壊れちゃったんだよね。
え、まずいじゃないですか。
それで2日ぐらいずっと壊れてて、
はあ、
結局ビックロに行ってね、新宿の、
うんうん、
初期化してもらったの、
うん、
で初期化してもらってもう一度パソコンからこうバックアップを吸収したら、
うんうんうん、
今度はその吸収がうまくいかなくて、
うん、
アプリが使えなくなっちゃったのね。
なんと
結局ね3日ぐらい使えなくて
大変でしたね。
ただね、最後にアップルのこう公式のあの 店に行ったのね、
うん、
したらねすごくいい人が店長さんが当たってすごく上手に直してくれたから
最初からそこ行けばよかったですね。
そ, うでそこに前さほら僕 iPhone のさこの AC アダプターが爆発したことあるじゃない。
爆発しましたね
小泉さんの見てるとこで。
そう
燃えたじゃないパシャン
人の悪口を言ってた
そうある芸人さんの悪口言ってたらパーンって割れた時があってその時のことを話してなんか一応相談乗ってくれた、
は
あ、お金返してくれたりしなかったけど、
ええ、
で僕さメルカリでねその代わりのものを買ったら、
ええ、
なんかソケットのさ形が違くて使えなかったのね、
う
ん、
あらららら
で、あせっかくメルカリで安く買ったと思ったらと思ってそのことをさ店長さんに相談したら、
はい、
アダプター的なものがあって、
うん、
あのこうつなげるつなげると古いやつでも使えるから使えますよって、
うんうんうん、
それが1100円だったからそれを買って買ったら使えたから。
おお、よかったですね。
やっぱアップルのね、その公式の店、
うん、
なんていうのそれ、オフィシャルのところは本当にちゃんとしてるね。
はい。
入りにくいけど、
うん、
みんなおしゃれだし、
うんうん、
あの、いわゆる店のさ、
うん、
受付みたいなところはないのね。
みんななんか T シャツ着てる人。
そう、みんな T シャツ着て、あちこちに散らばってるから、うん、声かけの勇気があるわけ。ナンパみたいな感じなわけ。
へ
あのみたいな感じになっちゃうの。
マスノさんですらそんな気遅れするとは。
そう、僕今日そういう人間ですよ。そんなにずうしい人じゃないんですよ。
あ、そう。
ただすごくいい、たまたまいい店員さんに当たって、その人が店長さんを呼んでくれて、最初3時間待ちますとか言われたんだけど、うん、まあなんかすぐに一番偉い方が来てくれて、その人がすごいちゃんとした人だったの。
うんうんうん、
受け答えとかも、こっちの希望をちゃんと聞いてくれて、
うん、
なんかちゃんと同情してくれたりするから人間味があるのね。
うん
そういうの大事じゃない。例えば爆破した時にさ、
うん、
なんかそれは私たちの範疇ではありませんとか言う人がいるわけですよ。私たちの管轄ではないとかさ、
あ
なんかさそういうこと言われるわけ。ビックロとかでは。
なるほど。
あビックロの人だって別に悪気ないんだけど、
うんうん、
多分自分たちではできないんだよそういうことが、
うんうん、
でもその人はもう全部自分の責任でちゃんとこうしましょうとか、うん、こういうふうにこういうアダプター的なものを買うとね使えますよとかさ、
うん、
いろいろ言ってくれるの、
うん
本当に精神的にね、あちゃんとしてるなと思って、
うん、
これからはなんか壊れた時にはちゃんとアップルの公式の店に行こうと思いました。
うん、
新宿のあの、丸井の1階にあるところですよ、うん。そう、それが最近あった、とっても困ったことかな。3日間ぐらい使えなかったから、写真もその間撮れなくて、まあ不自由、うん。
なるほど。
あれ写真のデータが結局復活した
それがね、もう消えちゃったと思ったの。うん、そしたらなぜかね、バックアップされてたらしくて。
iCloud に入って
た。そう。それが全部戻ってきたんだけど、
うん、
なんで戻ってきたかもわかんないし、なんで消えてたのかもわかんなくて、もうね、闇雲に水の上を走るような生活ですよ。
へぇ
あ、だから。
忍者みたいですね。
なんかさ、こういうのに詳しくて、暇な学生さんとかで近所の方がもしいたら、僕がご飯をご馳走するぐらいで手助けしてほしいな。助けてください。もし聞いてるそういう既得なこういうガジェットとかパソコンに妙に詳しい方で暇な人がいたら。
佐々木あららさん詳しいです、
ね、あららくんはねもうね彼自身忙しい人なんだもうちょっと頼みにくい。
なるほど。
もっとこうもっとなんか暇な人がいいな、
うん、
暇だけどパソコン任せいじっちゃうような人がもしいたら、
うん、
ぜひそんな人いないと思うけど今聞いてる人では、
うん、
万一行ったらね。あでもこの間さ、ね、ちょっと話しただけで小平市の家を、
はい、
その美大の関係の人が、アトリエで買いたいって話が来たぐらいだから、
すごいじゃないですか。
わかんないよね、そういうことがね。
まあ、このねこんなラジオに付き合いくださってる人でそういう人がいたらきっと素晴らしい人ですよ。
うんそう。あ早速コメントが動画につきましたよ。
はい。
後から読むとよくわからないコメントをするものですすみませんって。
うん、
ごめんなさいね。ララさんっていうのかな。エアをララさんっていうのかな、
はあ、
ちょっと読み方わかんないですけどね。
お詫びをしてくださってるんですか。
あ別に悪くないですよ。他にもでもコメントいっぱいいただいてるんでちょっと今回ちょっと紹介しましょうかそれを。
あそうだ俺気になってるのが一つあるんですよ、
うん、
ダークティグラーさんが、
うん、
あの映画を僕にすごい勧めてくれるんですよ。
アニメね。
そう
どうなの。僕でもアニメさ実は人生で面白いと思ったことないかも実は。
あの一本がなんだっけ空の青さがなんとかみたいな。
そうそう空の青さがなんかで詩人の言葉だよねもともとね。
それ見たんですよ。
あ見たの。
僕はその岡田真理さんっていうシナリオ書いてる人が、
うん、
の作品は割と好きなので、
うん、なの
見たんですよ、
うんうん、
まあまあでした。
僕もねアニメってまあまあだなと思ってて、
うん、
ジブリでさえもそんなに好きじゃないかも。
ああ、僕はジブリは好きですよ。もうね、下の子がね、またトトロに今ハマり出して、1日1回以上見る日もあります。
あ、子供にすごいんだよね。
すごい。だからね、ポニョも試しにしてみようって思ってみたら全然ハマらない。
子供ってさ、
うん、
魔女の宅急便とか何回見ても飽きないんだよね。
ああ。
それはすごいよ。
ねえ。
だ僕何度も見たもん。だから、ね、た時
トトロはね、もう、セリフすっごい覚えて言えますよ、空で。
うん。トトロもだし、トトロ好きな人はさ、糸井さんとかはさ、
うん、
あの、パパの声の人ってイメージなんだよね。
なるほど。
うん。そう、いや、ジブリも別に嫌いじゃないけど、うん、でも僕、例えばあれ見てないもん、あの、ほら、天空のラピュタ。
うん。
ラピュタあんなに評判で、
うん。
みんなが騒いでるけど、
うん、
あんま見る気がしなくて、
うん、
ナウシカ見たことあるけど、うん、だから小泉さんのお弟子さんでさ、
はい、あの宮川くん、
そっちぶり見たことないっていうのを連載してるじゃない。
そうですね。
彼ほど強い意志を持ってるわけじゃなくて、なんとなく見てないんだよね。
へ
ー、見たのもあるけど、あんまりアニメ好きじゃないんだなと思って、もともと僕映画そんな好きじゃないもん。
それでね、うん、まあ、ダークディグラーさんに、うん、が今その空の青さを知る人よでしたっけ、うんうん、とプリキュアの映画をいろんなところで俺に勧めてくれるんですよ。
何度も
何度も
ありがとうございます。
プリキュアは見ません。
だからさ、アニメ好きな人ってさ、アニメってジャンル全体が好きだからさ、
あんまね、ギスギスした言い方、なんか拒絶の言葉をネット上で発するのも、なんか気が引けるなって思って、あの、流してたら、いろんなところでプリキュアと、そっちを進めてくれるんですよ。
そんなのありがとうございましたって言えばいいじゃないですか。
でもね、見ないもん。
ん？
プリキュアは見ないですよ。
そう書けばいいじゃないですか。
そう、おじさんはプリキュアの映画を見に行かない。
でもその問題ってさ、根深くてさ、ほら今話題のさ、なんか献血のポスターの映画どうこうって、うん、それどう思います、小泉さん。
どうでもいいですね。
僕はさ、あの別に誰も悪くないんだけど、あの漫画家さんの絵もさ、別にそもそもそんなに好きな絵ではないので、自分はあの絵を見て献血しないと思うんだ、
うん、
だからそこでまず拒絶がある、拒絶っていうか断絶があるよね、う
ん、まあ、空の青さを知る人よは、まあ、おじさんでも見に行けるやつですよ。プリキュアは行ってたらやばいやつですよ、う
ん、そんなことないじゃない。あのそんなことはないけど、たださ、やっぱアニメが好きな人たちはアニメ見たらみんな面白いだろうけど、
うん、
やっぱ興味ない人って言ってさ、あの僕だってよく考えてみたらアニメで好きなものあったかな。だから君の名はのこといろいろ言ったけど、
うん、
君の名は以前にそもそもそんなに好きなアニメあっただろうかって考えると、
うん、
あんまり、そもそももっともっと言うと映画も好きじゃないんじゃないかと思ってるから、
うん
うん、僕韓国映画ベスト100っていうのを調べたら、
うん、
自分が見たことあるのがベスト100のうち12作だったのね。小泉さんとか全部見てるでしょ。
全然見てないですよ。
見てないの。
ああいうのはね、本当もう取りこぼし半分いくかいかないかぐらい、どのベスト100も余計なもんばっか見てるせいですよ。
ああそう、何が余計なの、
うん、あんま見なくてもいいようなやつを面白そうだなって見に行って、その後誰の記憶にも残らないみたいな。だからプリキュアは下の女の子が今2歳にもうすぐなるんですけど、
うん、
その子が見たいって言って一緒にお父さんがじゃあ連れてくよっていうくらいじゃないと、そんなね、子供のね、女の子がいるおじさんが子供を連れずに行ってたらどう思われますか。
うん、別に何も思わない。その偏見もないのね。興味もないけど偏見もないの。
そんなのね、保育園でよそのママさんたちが子供を連れてきてて、あれ小泉さんところお父さん一人で見てるって言われたら、
だって
大事ですよ。
いや、漫画家だからさ、
うん、
仕事だと思うんじゃない。
あそこまで理解があればいいですけどね。
小泉さんのお父さんはああ見えて立派な漫画家でいくつも映画になってるらしいわよ。見てみましょうかしら、うん、
余計まだチェリーボーイズ
チェリーボーイズ見ちゃいますよ。
そうです。だからそういう僕は負の遺産を背負ってるわけですから、
負の遺産ね、
人格者 であることを、
まあね、
疑われたら困るんですよ。
でもほら、前回のね、放送を聞いてくださった方が9月29日にね、AJ さんって方かな、
はい、
小泉智弘の Google ピクセルの話がくだらなすぎて、うんこ漏らしそうなほど笑った。
すいませんでした、
ね。よかったじゃないですか、あれで笑った人がいて。
そうですね、今ピクセル4が出て、もう欲しくて欲しくてしょうがないですよ。
そうなのか。
そう。
いいな、ガジェットが欲しがれて。
でも今高いからね、買わないですけどね。
そう。あとね、エレカタのコント太郎ってラジオで、ほ、うんと雑誌ラジオの名前が出たの。
え
それ今からも聞けるのかな。
ほう。一週間以内なら聞きますよ。
まあ、だいぶ前。ひで高橋さんって方とかが、何人かが、チェーンさんって方も、あの、番組名だけ紹介されたんだよね。聞いたんだけど、あ、僕結構聞いてんの、入れ方をよく。で、あの、なんか、ポッドキャストのこといくつか紹介して、でも本当に好きなのは本当雑談ラジオなんだけどねっていうのを2回繰り返すっていうネタが投稿されてて、だから結果的に聞いてる人は、あ、本当雑談ラジオって面白いのかなって思わせるような宣伝になってたんだよね。
なんと、ありがとうございます。
投稿のハガキの方が、本当雑談ラジオって名前をあの番組で紹介したくて、多分投稿してくれたんだと思うんだけど、なんかね、エレカタの方々がね、あんまりマスのこと知ってるはずなんだけど、ツイッター総合フォローしてるし、本当雑談ラジオのこと知らなかったみたいで。
そんな普通知らないですよ。
まあ、ピンときてなかった。
僕、エレカタのコント太郎、スタジオ見学に行ったことありますよ。
あ、本当。あ、だってほら、郷秀樹さんとかが放送作家なんでしょ確か。はい、だから郷秀樹さんなんて今、歌人だもん。
へぇー。
あの、未来賞っていう、未来っていう、あの、あるグループの中の賞も取ってるんだよ。そう。まあ、それはいいや。
郷秀樹さんはね、一緒に学生のお笑いコンクールの審査員したことあります、
うん、僕なんて石川くんっていうテレビ番組、Eテレのテレビ番組の放送作家として仕事したことあるんだもん。僕の演じたコントの作家の方だったんだよ。そう、まあコメント、あと昨日ね下文学読む人さんっていう方から、うん、夜ね、本と雑談ラジオが更新されないので心配してるっていうツイートが、
昨日ね、漫画教室にね、うん、あんまり本と雑談ラジオが更新されないので来ましたっていう人が来てくださ
い
ました
。あ、よかったじゃないですか。
増野さんのおかげですよ。ありがとうございました。
いや、それはでも真面目に、だってあの教室がなくなったら、小泉さん東京来ないでしょ。
そうですね。
ねえ。
そう、だからね、漫画教室をマラソン大会のせいで一回休んだんですよ、うんうんうん。そのマラソン大会が台風のせいで中止になったんですよ。
あ、でも結局台風だったからできなかったってことだよね。
まあまあ、でも月曜だからできましたよ、漫画教室は。
台風大変でしたね。
新潟大変じゃないんですけど、だからもう日曜日にマラソン大会で、台風の影響があったのは日曜日の本当早朝だけだったから、全然マラソン大会できたじゃねえかってね、イライラしました。
でも、危険だからですよ。
まあね。
僕、だって軽井沢に行くはずだったんだけどね、行けなかったから。
そう
、加藤田さんとかと軽井沢に車で行くはずだったんだけど、あの、結局、台風だから行けなかったの。
甘く考えてた。
そう、台風の、
前日
台風の後の、あの、なんか全然復旧してなくて、道とかが。
なるほど。
日曜ぐらいにちゃんと調べとけばよかった。
うん。
まあ、行かないでよかったですよ。
ああ、行ってね、
ただ、
たどり着けなかったら大変ですもんね。
高速すらね、分
割。冠水しちゃったりしたね、車がね。
そうなんですよ。
まあ、コメントはそれぐらいにするとして、はいはい、そういえばいっぱい映画見たんですけど、ジョーカー見たんです
か？あ、ジョーカー面白かったですね。
そうか。
僕はね、2回見ました。
僕はね、ジョーカーはね、普通だったんです。
あ、そうですか。
はい、あ、全然つまんなくない、胸に染みる映画でしたけど、うんうん、多分あれが好きな人は、うん、ほら、キングオブコメディと、うんうん、あとほら、タクシードライバーじゃない、うん、あの映画って、
うんうん、
あ、こんなこと言うとネタバレになるの、
うん、
で僕ね、そもそもこれ言うと多分皆さん嫌な気持ちになると思うんだけど、
うん、
タクシードライバーが普通だったのね。
うん、
だからあれに熱くなる人は、
うん、
すごくジョーカーにも熱くなると思うんだけど、僕はキングオブコメディとかの方が好きだし、
うん、
どっちかというとジョーカーと比べるとタクシードライバーの方が面白いと思うんだよね、
うん、
比較して、
うん、じゃあその3つ並べたら3位ですね。
うん、3位なの。それで一番面白かったのがキングオブコメディ、
うん、
でそれは理由があるんだけど、うん、まあ、あんまり言っちゃうとネタバレになるか言わないけど、
うん、
あの僕が面白いと思った要素がジョーカーにはないのね、うん、でもちろんジョーカーの良さって他にあるに決まってるんだけど、うん、 あんまりその僕の望む喜びではなかったって感じだから、一緒に見た人とかはすっごいハマってたんだけど、うん、あ、一緒に見てないんだ、その僕に勧めてくれた人はめちゃめちゃ好きなんだけど、ジョーカーのことを、
うん、
僕によくあるの、そういう人が熱く勧めたものがピンとこないこと多くて、
うん、
ほら殺人の追憶って映画があるじゃない、
はいはいはい、
韓国映画、はい、みんな大好きじゃない、
そうですね、
ベスト10で1位とかなんだよ、僕は普通だったんだよね、つまんなくないんだけど、うん、あれもよくあるバディものと思って見ちゃって、きっとこうなると思って見たらその通りだったから、
うん、
でも定番じゃない、あの別に気を照らせなくて、
うん、そうですね、
ごくごく定番で描いてるから、
うん、
あのもちろん綺麗な映像だなとかよくできてるなと思ったけど、
うん、
まずバディもののノリだな、なんかこうエリートでイケメンの人と肩ギアゲで3枚目の人のこう組み合わせで、
うん、
多分この後この人がこうなるんだなと思ってたらそうなるから、
うんうん、
そこまでかって思っちゃった。
うーん、
あの僕最近好きになったほら、あのイチャンドンだっけ、
うん、
イチャンドンで会ってるオアシスとかの人、
うんうんうん、僕はあんま見てないやつ、
イチャンドンさんが今年僕知った監督で全部見たんだけど、ほぼ、あの DVD になってものは全部見たんだけど、それとかがもう僕の中ではもうベスト10の上の方全部占めちゃうぐらいで、
うん、
うん、それの方が好きかな、
はい。
あと全裸監督は見たの、小泉さんは
見てないです。
あ、見てないのか。
ネットフリックス入ってないので。
あれ無料で一月は入れるんですよ、僕一月無料で入ってみたんだけど、まあ普通見てやっぱ普通だったの。だから、
そうですか、
じゃあ有料になっても見るかっていうと、多分無料のままやめると思う。あの、うん、多分あれが好きな人なんだろうな。だから乗れなかったなっていう、本当は乗りたかったわけでしょ僕も、
うん。
すごいみんなが夢中になってるから。
うんうん、
でつまんなくはないんですけど、でも普通だった。
うん、
です。
はい。
そんな感じですよ。あとでも好きだった映画は、今年一番好きだったのはメランコリックって映画と、
うん、
松尾鈴木さん監督の108ですよ、108って書くやつ。
まだやってないですよね、
これから。あ、今やってる、まだ始まったばっかし。
あ、もう始まってるんだ。
もうね、松尾さんの映画ってどれも僕ファンだから、松尾さんの作品つまんないと思ったことないんだけど、でも映画でどうだろうな、一番チャレンジングかもしれなくて、いや他に好きな映画もあるんだけど、短編のマブダチの女っていうのに僕出させてもらってて、
うん、
自分が出てること関係なく大好きな映画なんだけど、
うん、
まあ、108はね、まずいやらしいんですね。いやらしくてすごく笑えて、
うん、
すごく悲しい映画なんですよ。
う
ーん、あ、本当に、あ、すごいことしたなっていう感じがして、まあ、松尾鈴木さんが主演なんですよね。
うーん、
で相手役が中山美穂さん、
うん、
でいやらしい映画です、とっても。
うーん、
あの今までいやらしい映画っていっぱい作られてきたじゃないですか、ほら、あの少年とか、
はいはい、
あとほら、あの愛の渦、恋の渦とか、
はい、
合ってる、愛の渦、恋の渦で合ってるよね
多分。
あの辺のこう乱行パーティーとかを描いた映画とかあるけど、あれよりもいやらしいぐらいなんだけど、全体的にはずっとおかしい、みんな声出して笑っちゃう系の映画で、
うん、
でもすごく悲しい気持ちで映画館を出るっていう感じの、
うんうん、
あんなに悲しくする必要があったんだろうかと思うような映画なんだけど、
うん、
あ、松尾鈴木さんだなと思って、
うん、
もう僕はとっても好きな映画でした。松尾さんの作品ってどれも好きだけど、まあ、これはみんなも評価するんじゃないかって、あとそれこそ松本人志さんとかが嫉妬するんじゃないかと思ったかな。
へ、
松本人志さんとか本当はこの映画撮りたいんじゃないかと勝手に思ったぐらいでした僕はね、
はい、
うん、それが今年とっても抜き抜いて好きで、まだ見てないのは宮本から君へとか
見よう
か
な。あ、見ましたよ。
なんかどうだった？あんまり聞かないはいい？
あのね、原作読んでたんですよ、
うん、
だからちょっとね、蒼井優さんがヒロインじゃないですか、
うん、
だいぶ意味が違うなって。
綺麗すぎて。
そう、まあ、うん、もちろんね、映画の中じゃ綺麗な役じゃないんですよ、うん、だけどどっちかっていうと原作だと、あ、こっち行くのみたいな、
まあ、うん、
魅力の 一般的っていうとまた語弊がありますけど、う
ん、まあ万人受けする感じではないと、
うん、じゃなく、そう、
あ、万人受けしないけどこの主人公はこっちが好きっていうこと
なの、ね、うん、そうそうそう、そこ、そういうのなんか、あと他にいろんな問題があってもそこ行くんだみたいな、うん、今山本すげえなみたいな、うん、そうじゃなくなるんですよ。
まあね、いや、宮本から君へはさ、連載中に読んでたんだけど、とっても当時センセーショナルで、アンチもいっぱいいたよね。
あ、僕もね、なんかもうちょっと読むのが辛いとか嫌だなって思いながらも読んでましたよ。だから半分アンチだったかもしれない。
まだこれから見るんですけど、うん、ドラマはちょっと見てたんだけどね、うん、
でもね、映画としてはすごいいいと思います。あ、多分、あと蜂蜜と蜂蜂蜂と遠雷見ました。
あ、はいはい、あ、見たんですか。
ええ、面白かったです。
面白かったですか。すごいセリフしてますね、あれね。
あ、そうなんだ。
うん。僕はこれから見たいと思ってるのは、今月末までやってる、城城秀夫監督特集。
ああ。
中野のポレポレかなんかでやるんですけど、はい、それも何度も見に行こうと思って、なかなか体調悪くていけなかったんですけど、まあ、最後までは行こうと思っています。そんな感じかな、映画は。あのちょっと僕だからスペシャルアクターズの日に iPhone がダメになったこととかがずっと引きずってて、
うん、
まだ1回しか見てないんでもう1回見ようかなと思ってますけど、メランコリックが好きだったな。小泉さんに前回言ったっけ、この話。メランコリックが面白かった話。
あ、それは言ってましたよ。
小泉さんが勧めてくれたんだもんね。
そうです、そうです。
あんなに肖像と違う映画も珍しいですよね。
そうですね。
なんでこうなるのって感じなんだよね。
うん、
あれももう一回見たいな。あと漫画で素晴らしい漫画読みましたよ。
お、何ですか。
みんな知ってると思うけど、子供は分かってあげないって読みました。あ、
読んでないですね。初めて知りました。
なんか去年とかのさ、漫画ベスト10で1位とかになってたんだけど。
あ、そうなんだ。
僕そういうものを読むと大抵合わないんですよ。
うん、
あのベスト10ランキングで上のものって読むんだけど、
うん、
ああダメだったと思うんだけど、これは本当に良かった。
へえ、上下巻なんですか。
上下巻で終わるのも良かった。なんかね、全部ネーム作ってから連載したんだって。
ああ、俺と一緒ですね。
で、今ね、連載中なのがね、水は海に向かって流れるっていうやつで、うん、同じ作家の方なんだけど、
うん、
これが良かったから、遡って前の作品読んでみたのね。
うん、
ずっと短編書いて、初長編なんだって、子供は分かってあげないが。
うん、
で、まあ、正直、絵柄はあんまり得意じゃないタイプの方なんだけど、
うん、
あと読むとね、とってもね、こういう言い方は語弊があると思うんだけどね、漫画チックで、リアリズムと漫画チックの、どっちかというと漫画チックな感じなんですよ。漫画チックって言って変な言い方だけど、あの、リアリズムではない、あまり現実に即してるかっていうと、
うん、
漫画の中の世界っていう風に作ってるから、語弊を恐れずに言うとオタクっぽい漫画だと思うのね。で、僕オタクっぽいことで、とっつきにくくて読めなかった漫画っていっぱいあって、
うん、
あの、なんか僕こういう性格の場合にはあんまりオタク素養がないんだよね。
はあ、
で、ああダメだ苦手だっていう、ある種のオタクっぽさっていうのがあるんだけど、
うん、
この人のオタクっぽさっていうか漫画っぽさはすごいね、心地よくて、
うん、
あ、ちょっと嘘だなっていうか、あの、現実じゃないなと思いながらも、うん、載せられてしまって読むって感じだった。で、すごいいい話なの、全体が。子供の話なんだけど、で、男の子があんまり運動が得意っていうか、書道とかやってる子で、うん、女の子の方が活発な女の子っていう組み合わせなんだけど、うん、あ、とっても現代の感じがしてね。
タイトル言ってないですね。
最初に読んだのが水は海に向かって流れるっていう最新作で、
はい、田島列島さんです。
田島列島さんで、良かったのは、あの、全部読んで良かったのは、子供分かってあげないっていう、去年のベストランキングの1位とかになってた作品で、上下巻で完結してます。で、まあ、どんな話かって、あらすじとか言ってもしょうがないと思うんだけど、ちょっとだからミステリー的要素もあったりとかするような、何だろう、あんまり似たものが思いつかないから。
うん、月曜日の友達みたいな感じですか。
あ、僕もっと好きだった。月曜日の友達も新しい世代を感じたけど、あ、だからあの人の作品も僕正直言うと、その、うん、ちょっと苦手な、
まあ、
オタクっぽさがあるじゃない、
うん、
それが 好きな人はすごくハマるんだけど、うん、僕はちょっと入り込みにくいのね、うん、でも面白かったけど、うん、で田島レッドさんもそうで、まず絵柄で普通は僕読まないタイプの絵なんだけど、うん、絵って大きいじゃない、情報量が。
そうですね、
あのそれこそ小泉さんの絵ってさ、好きな人は好きだけど、はい、嫌いな人は嫌われると思うんだけど、
すごい嫌われますね。
そういう感じで、あのどっちかというと手に取らないタイプの漫画だったんですよ、うんうん、で話もだからリアリズムで考えると、え、こんなことないよねってことは多いんだけど、うん、そうじゃない不思議なこう浮遊感で、うん、乗ってるうちにどんどんこうその世界に連れて込まれていくみたいな感じで、
うんうん、
まあ、ポイミツガールの話なんだけど、うん、ああなんて爽やかなんだろうって思った。
ほ
う、なんかね、尊いものを読んだような気持ちでしたよ。
へえ、
51歳のおじさんにも響く。
そうですね。
うん、あとやっぱすごく新しいものを読んだ気がした。あの、うん、あんまり他のものに似てるっていうのが浮かばなくて、
うんうん、
この会話のやり取りってどっかで読んだことあるとか全く思わないんだよね。
うん、
例えば一つだけセリフで挙げとくと、うん、人に教わったものは教えることはできるっていうセリフが出てくるんだけど、うん、それがちょっとハッとしていいこと言うなと思ってたら、ずっとそれがキーになってって、
うん、
あの人に教わったことは教えることはできるってことが割と話のこうちょっと大切なポイントになっていくのね、この話って。で主人公の一人の男の子は習字を人から教わったことがあるから、うん、人に教えることはできるんだけど、うん、なんかその子供の素がまっすぐな感じ、なんか汚れがない感じと、でもちょっとちゃっかりしたところがあったりするようなところとか、
うん、
世の中の決まり事みたいなものと違う部分の倫理観を持ってる感じとかが、まあ、とっても自由を感じる漫画だったな。だからいわゆる法律を守り的なような話じゃないんですよ、
うんうんうん、
だから男の子は未成年なのにお酒飲んだりするんだけど、
うん、
そういうとこを含めてね、とっても自由な漫画でした、
うん。うちのね、1歳のね、女の子が、紅生姜をバクバク食べるんですよ。うんうん、子供だから、ちょっと赤いのを食べたいみたいに言ったから、どうせすぐペッて出すだろうなって思ったら、もうもっとくれ、もっとくれって全部食べちゃったんですよ。
うん、
で、ハイボール作って炭酸水ジャーって入れてたら、それ飲みたいみたいに言うから、うん、炭酸なんて子供がね、口に入れたらベーって出すじゃないですか。うんうん、バチバチバチってなって。たら食ってちょっと飲んでうまいって言ったんですよ、でもっとね、もっとくれもっとくれって言って、
なんか酒飲みそうなタイプだね。だ
子供って昔ビールちょうだいっつって飲んでうえーっつって、それっきり飲まなくなるじゃないですか、うん、下の子ビール飲ましたらもうグイグイいくんじゃないかって思って ね、もうちょっと絶対飲ませないようにしようって思いました。
そういうのって何なんだろうね、
わかんない。
紅生姜が好きな子供って知らすぎるよ ね、
そう、怖いですよ。
なんだろうね、
果物も大好きで、だから今年僕桃ろくに食べてないんですよ。
その子が食べちゃう
から、食べちゃうから。
まあ小泉さんも果物好きだもんね。
そうなんですよ、だからね、見つからないようにさっと食べなきゃいけない。
こっそりと、
そうだから仕事場で食べたりしてますよ。
そうなのか、
そう。でもなんか子供っていいな、あの思春期のっていいなっていう感じがしたかな。その子供は分かってあげないは、綺麗事じゃないのもいいんだよね。
へえ、読んでみます。
素晴らしいのが読みましたよ。で、そう、今日は課題文献的なんだけど、
あ、そうだ、あれにしましょうよ、直田の
星。あ、直田の星にします。直田の星っていうそんなにみんなが知らない小説があって、僕もすごい好きで
読んでて、すごい面白いです。
よかった。じゃあもう一つはノンフィクションでしょ。
そうですね。
それでね、僕ね、みんなの精通っていうのを読んで面白かったよ。
みんなの何ですか。
精通
その思春期に訪れる精通ですか。
それがね、僕読んでおきショックだったのが、
はあ、
みんなの精通っていうのを読むとね、あ、僕やっぱり恋愛とかに関してみんなと違うと思った。
ほう、
なんか性的なものへの興味や恋愛とかへの興味が、うん、これがもしみんなの普通だとしたら、
うん、
あ、自分は全然違うなっていうのがショックだったな。
これでも読んで話すとなると、ちょっと有料公開にしなきゃいけない。
そうだね。今度有料公開しようよ。久しぶりに。まあ、みんなの説はまあ面白かったので、これは小泉さんに貸しとして。
ありがとうございます。
ただ僕ね、前半は軽く読んだんだけど、後半はね、ちょっとこう恋愛っぽくなっていくんだけど、ちょっとしんどいぐらいで自分と違いすぎて、
はい、
まあすごいドラマチックな話がいっぱい載ってるんだけど、
なんか東秀夫さんに似てるって思ったけど違う人ですね。
うん、なんかさ、知り合いがさ、童貞が童貞喪失のことを集めた、うん、あのインディーズ本とか作ってる人がケムタさんって大塚ケムタさんとかいるんだけど、それはそれで面白いんだけど、精通ってさ、セックスと関係ないからさ、オナニーだったり、あとうっかり事故で出ちゃったりしてるわけ、
うんうん、
そういうもののバリエーションと、あと相手が女性だったり男だったりとかいろいろするっていうところがドラマチックで、
うん、
なんかこう医学書みたいな面白さもあるし、
うん、
みんな文章上手くて、
うん、
あのこれは嘘だろうっていう話もちょっと混じってるんだけど、
うんうん、
まあ信じてあげましょうっていう前提で載ってるんだよね、
うん
うん、でちょっとこれが良かったのと、あとファさんっていうね、あのほら、
ファさん、
もっと京大のあの出身でニートの人の本で、頑張らない練習っていうやつを読んだんだけど、なんか穂村亮さんっていう人が世界音痴って本を作ったんだけど、
うん、
世界音痴に書いてあるようなことをもっと世界音痴にしたような内容で、
うん、
僕はすごい共感を持って読んだのね。で、どのコラムも共感を持って読んで、
うん、
僕、穂村亮さん大ファンなんだけど、
うん、
半分ぐらいはね、嘘つけと思って読んでるわけ。
うん、
あのかなんかちょっと本当かよと思って読んでるんだけど、
うんうん、
ファさんのやつはどれもこれもね、本当に自分もそうだとか、
へ
あ僕よりも症状が重いなとか思いながら読みました。で、頑張んな練習ってタイトルだけど、
はい、
別にね、実用書じゃなくてね、単にこれもできないあれもできないっていう会話が苦手とか、
うん、
飲み会ですぐ帰りたくなっちゃうとか、
あ
もう旅立つのが苦手とか、
あ
旅立つのが苦手なだけじゃなくて旅から戻るのも苦手とか、もう本当にねどれもこれもね、ああそう言われればそうだなっていうことがいっぱい書いてあって、こんなにどれもこれも共感した本は久しぶりでした。
じゃあ頑張らない練習にしますか。
します。
はい
はい。
じゃあ直田の星なんて人でしたっけ。
直田の星なんて人だったっけ。ちょっと待ってくださいね。なんかあんまりそんなにまだ有名じゃない方なんだよね。たくさんいっぱい書いてるけどね。
なんかね面白いですね。すごい。
あ結構読みやすいんだよね。
そう今ね430ページぐらいあるんですけど、230ぐらい読みましたよ。うん、
小野寺文則さんは結構去年かなんかの本屋大賞で結構いいとこまで行ったんだよね。
あ本当に。
うん確か
別の本で。
そうもう本いっぱい出してんだよこの方。
へ
全然知らなかったんだけど失礼ながら。
あとそうだ、あとあの村上さんが新しいの出してましたね、短編集。
誰？
村上じゃないや、ほらコンビニ人間の村田さやかさん。
あ、村田さやかさん出してた。あれはなんかベスト集なんだよね。
そう。
今までの。まあそれもいいし、僕あとあれもいいかなと思ったの、人間。
人間なんですか？
ほらあの又吉さんですよ。
あ、そうなんだ。
長編。
ああ。
だから長編が苦手だからまだ買おうと思って買ってないんだけど。
うん。
まあ、読むなら又吉さんの人間読んでみたいなと思って。
いいですね。じゃあ今回は、まあまあ、直田の星
で直田にしますか。何だったかな、なんて作品が本屋大賞になったのかな。ウィキペディアに書いてないぞ、
うん、
全然ダメじゃないか。ウィキペディア前から知ってたけど。うん。人って作品かな、なんか本屋大賞の最終選考に残ってた気がする。あの最後のノミネートに、
うん、さあじゃあまあ今日はこの辺にしましょう。
次回は小野寺文則さんの直田の推しと、
はい、ファさんの
ファさんの頑張んな練習、
はい、
あとは小泉さんに読んでほしいのは子供が分かってあげないと
みんなの精通
ですね。
はい、みんなの精通はちょっとな話すのに勇気がいりそうだな。
これ苦手かもね。小泉さんじゃない人の会社かな。どうなんだろう。
いや僕は同性愛以外はそんなに苦手じゃないですよ。
同性愛っぽいこともちょっと出てくるよ。
あ、
まあでもちょっとだからね。
うん、
でも思春期ってさ別にさ男同士でもしたりしてたじゃない。
そうですね、
うん、そういうもんじゃないですか。
はい、
でも僕思ったのはなんか自分はあの別になんだろう、最近僕自分はバイセクシャルなのかと思ってたんだけど、
うん、
そうじゃないのかも。なんかもうねそういう意味でもっと欠落した恋愛感情がない人間なのかもしれない。
アセクシャルですよ。
そういうのあんの？
あのコンビニ人間の人、要は恋愛とかも全く最初から興味ない。 汗くじゃないですか。
全く興味ないわけじゃないんだけど、その友情的なものとの区別がそんなにないっていうか、だからそういう意味では今まで交際した方たちに悪かったなと思って、あのこんな気持ちになんないもん。みんなのを読んでると、そんな風になったことないなって思っちゃって、結婚もしてるのに。だからだとしたら離婚するのもしょうがないなっていう風に思ったって意味では、ちょっと勉強になったけど、
それはね、僕もね、身に当たる節があって、子供以上に女性を好きになったことがないです。
ああそうかも、ああだから僕はみんなに誤解されるんだけど、やっぱり別れた配偶者の方にはそんなに思いはもうなくて、その頑張ってほしいって気持ちしかなくて、子供にはすごく会いたいんだけど、みんな分かってくれないんだよね。だから別れた奥さんに未練があるから子供のこと言ってるんでしょうとか言うんだよ。それは多分さ、そう言ってる人がそうなんだよ、
そういう人は子供いない人でしょう。
アンド恋愛にすごく重きがある人なんだよ、僕あんまりダメだわ恋愛。あの、かといってじゃあ性的なもので興味があるかっていうと、みんなが思うような性的なものの興味じゃないんだな。ちょっともうちょっと欠落してる感じが分かってきました。
僕は性欲はありますよ。
いや僕だってなくはないんだけど、みんなが思うような、この本に出てくるような女の子への興味とか、昔読んださなんかのコラムニストの人の本でさ、女の子を可愛いだけで立つっていう話が出てきたんだけどさ、そんなこと人生でないもん、別に男の子でもないよ、男女ともにその人がかっこよかったり可愛かったことで立つなんてことないよ人生で。
伊集院さんのラジオで、すっごい伊集院さんのことにラジオのファンで憧れてた若手の芸人さんが伊集院さんに会った時に、勃起したって言ってて、
あだからそういうことあだからさ、勃起ってそういう意味ではさ、あの同性愛者じゃなくてもさ、なんかあるんだよねそういう、
そう
あの
だからもう感情の高ぶりで、
感情の高ぶりで、生理現象だから。
そう
あとは僕は昔から思ってるのは、その同性愛的なものに転ぶことはよくあると思うんだよね、実はどんな人間も。でも自分はそうどうやらとってもそういう意味では欠落してるんじゃないかという気がしてきて、かといってじゃあ性的に興奮しないわけでもないんだけど、ああみんなとは違うんだなって。
あ
この本で、この本がもしみんなの一般的なあるあるだとしたら、僕はないないと思って読んでました。
なるほど。はい。
はい。
ではまた、次回。
次回。
11月の12日ぐらいですかね。
まあもう年の瀬ですね。あの、あれは。
そうですね。
レインスティックで最後に。
レインスティックで。はい。
ということで皆さん、こんな昼間から聞いてくださってありがとうございました。
さよなら。
さよなら。